こんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して自分らしい幸せをテーマに本音で向き合いお答えしています。はい、今日もねレターをできるだけたくさんねご紹介していきたいと思います。で、まあなんか最近ねやっぱ暖かくなってきた、ようやく春らしくなってきたなということで、ちょっと披露宴にまた出てきてね収録してます。ちょうどね今日快晴で南向きの窓からこう日差しが差し込んでポカポカ陽気なんですよね。はい。で、さっきね、ちょっと庭仕事してまして、春になったっていうこともあって、ちょっとお花植えたろうと、いうことで、プランターにね、お花植え替えしたりとかして作業してたんですけど、まあ、YouTube でご覧の方はちょっと、今ちょっと日差しが強くなって白飛びしてるかもしれないですけど、お花がね、ちらっと映ってるかもしれないです。これはね、僕がさっき植えたやつですね。まあなんかね、詳しくはちょっと次回以降の放送でしようと思うんですけど、最近この庭仕事とか、まあ僕お花好きなんですよね。お花見んのとか、お花の匂いとか、まあ好きで、好きなんですけど、まあ最近なんかそういう一見そのなんか無駄って言ったらあれですけど、まあ無駄なこと、その自分の仕事とか生活には直接関わらないじゃないですか。庭にお花植えるって別に。植えても植えんでも生きていけるわけで。で、あんまりそういうね、なんか、まあ、最近そういう話してると思うんですけど、無駄なこと、遊びみたいなこと、全然遊び心でね、できてなかったなーって思って、たんですけど、この頃は、そういう自分の、あ、これしてみたいな、あれしてみたいなっていうのに素直にね、従ってみる、素直に行動してみるっていうのを心がけてて、最近、あ、お庭もちょっとお花植えたいなって思ったから、よしやろうってことで、ホームセンターすぐ行って、お花買って、で、植え替えしてっていうのをね、やったんですよ。で、やってみると、やっぱりね、お花が素敵やし、素敵やし、まあ、気持ちいいんでね、まあ、よかったなって思うんですけど、まあ、こういう風にね、ちょっと、まあ、僕のマインドも変わってきて、無駄なこととかを遊び心を持って楽しめるようになってきたなーって、なんか人生に彩りが、戻ってきたなっていうのを思いますね。っていう話をちょっとまた次回以降したいんですけど、今日はレターにね、お答えします。はい。じゃあ順番に、行きましょう。匿名さんです。渡辺夫婦のお二人、こんにちは。こんにちは。いつも家事をしながら拝聴させていただいています。私は20代後半女性です。お二人に相談があります。それは実母、お母さんのことです。先日のお金の貸し借りの相談と被るかもしれないのですが、私は母親からお金が返ってきません。私は昨年出産し里帰りをしました。その際にごめんだけど支払いが足りなくて3万円貸してって言われてしぶしぶ貸しました。お母さんにね。そして半年以上経った今も返済はまだないです。ただの3万円かもしれませんが、私の中でずっとモヤモヤして、母親に会うたびに聞きたくてもいつもお金がないっていうので言えない状況です。お金がないっていう割には仕事後スーパーでお惣菜を購入したりしているので月の支出が多くなるのではないかと指摘し節約術等を伝えますがあまり聞く耳を持たず挙句には副業バイトはないかなと聞いてきます。うん、お母さんお仕事もされてるってことですね。文章がまとまらずすみません。母親にはお世話になっているので、お金を強く返してとは思いませんが、どう向き合えばいいでしょうか。よろしくお願いします。うん。ありがとうございます。そうですね。まあ、先日のお金の貸し借りの相談って、レターね、お答えしましたけど、あの時はね、なんか仕事の同僚に貸してって言われて、貸したらなかなか返ってきませんっていう話やったんですけど、うん、まあ、今回も貸した金がなかなか返ってこうへんっていうのにね、一言でまとめられるんですけど、相手がお母さんなんでね、赤の他人とはまた違うじゃないですか。っていう部分がなかなかこの、今回のことを難しくしてるというか、こう、もやもやをね、生み出してたりするんかなって思ったりするんですよね。だからちょっとこの匿名さんの、お母さんとの関係っていうのをもっと聞きたいかな。うん。まあ聞きたいかなって言っても、こうレターね、いただいたものでお答えするしかないので、考えたいんですけど。まずね、レター読ませてもらって思ったのが、 あなたはどうしたいんですかってことですね。はい。どうしたいですか？どうですか？もしお聞きやったら、あなたはどうしたいんですかって聞かれて、こうしたいって出てきます？悩みます？どうですか？このレターの中にはね、こうしたいっていうのが全然書かれてないんですよ。例えばこれが、もう絶対3万円は返してほしいんですが、どうしたらいいでしょうかとか、でもないし、もう3万円はいいから母の生活態度を改めてほしい。もっと節約してお金にしっかりね、暮らしてほしいんですがどうしたらいいでしょうかとかでもないし、どうしたいっていうのがね、ないんですよ。母親にはお世話になっていたのでお金を強く返してとは思いませんが、どう向き合えばいいでしょうか。うん。これはね、まずどう向き合えばいいでしょうかって僕に聞く前に、自分でどう向き合いたいかっていうのを問いかけてほしいですね。じゃないと僕もね、答えようないんで。うん。これはね、ちょっと冷たく聞こえるかもしれないですけど、そうなんですよ。だって僕からしてもこの匿名さんの話は、僕の問題じゃなくて、あなた自身の問題で、それに対して僕が勝手に、こうしたら、ああしたらって、よう言わないですよ。それは返してもらうべきですよ。もう母親にもね、詰め寄って返してもらうまで、もうこっから動きませんからって、もう今すぐ家行って返してもらってくださいって言ったらそれするんですか？そうじゃないじゃないですか、多分。ね、だから結局答えは自分の中にしかなくて、自分がどうしたいかやと思うんですよ。うん。まあだから、そうですね。どうしたいですかっていうのを聞きたい。で、お金を強く返してとは思いませんが、でね、僕ちょっともう一個疑問なんが、お金返してって一回でも言いました？言ってなさそうなんですけど、全然催促したことないですかね。これね、レター読んでると、母親に、まあ、いつもモヤモヤしてんねんけど、母親が、聞いてもないのにお金ないお金ないっていつも言ってるんですよね。そういう言葉をこぼしてるわけじゃないですか。で、それを聞いて、ああ、もうでもお金か、そんなお金ないって言ってんのにお金返してなんてよう言わんわって言って催促しないっていう判断をいつもしてるんですよね、多分。だから催促したことないんじゃないですか。あのね、お金借りた人間はね、お金あるなんて言わないと思いますよ。常にお金ないっていう態度してると思いますよ。だってお金借りてる側やし。で、返してって言わないと、いや、返してって言わんでも返すのが普通かもしれんけど、普通って思うかもしれんけど、借りる人間の心理はまあわからないもんで、言われなかったら返さないっていう気持ちもまあわかるんですよ。ああ、そういう風にするやろな、みたいな。だからこれね、返してって言わないと永遠返さないと思いますよ、多分、お母さん。一回返してって言ったらどうですか？ 3 万円やけどさ、って、いつ返してくれるって。よう言わないですか？怖い。それとも、申し訳ない。母お金ないのに私が催促して、申し訳ないとか、怖いとか、かわいそうとか。それとも、ね、出産して里帰りしたっていうタイミングで貸したわけなんですけど、まあ借りがあるとか思われますかね。それとも出産とか里帰りに限らず今まで母に面倒をかけてきたお世話になったみたいな感覚があるんかな。だから貸したとはいえ貸したお金を請求するっていうのは、なんかこう、怖い行動なんかもしれないですよね。断られる恐怖。母から受けた愛を踏みにじる行為と思ってしまうかもしれんし。まあ僕はちょっと勝手に想像していろんな言葉を並べただけなんで、これで別に、ああそうなんやって思わなくていいんですけど、だからやっぱり、この匿名さんとお母さんの関係っていうのをもっと聞きたいかなって思ったかな。相当自分にブレーキかけてると思うよ、これ今。 もうレターにだって私こうしたいんですっていうの全く出てきてないし、出てきてないっていうのはもうお母さんに配慮して配慮して配慮して、こんなこと思ったけど、いや思うべきじゃない。母にこんなこと言えたらいいのにな、でも言ってはいけないっていう自分のブレーキでめちゃくちゃ抑え込まれてるんで、だからもう自分こうしたいですって全くないんですよね。で、ないけどもやもやはしてて、もうどうしていいかわからんってなって、僕にどうしたらいいですかってお聞きになってるんですけど、いやいやどうしたらいいですかの前にご自身はどうしたいんですかっていうところ、うん、相当なんか自分の中でいろいろセーブされてるんじゃないかなってお母さんとの関係の中でね思うし、でお母さんに言いたいこともあるんでしょう。生活費もっと節約してよとかね、もっとつつましいね人に娘に金なんて借りんと、つつましくちゃんと生きてくれと思うかもしんないですけど、これね、でもよその家庭の家計の話なんで、ああしてこうしてって言ってもお母さん絶対こと聞いてくれないですよ。あー、わかったって。だってお母さんもお母さんの人生でなんか楽しみがやっぱあるんじゃないですか、仕事後ね。そらーね、なんかわかんないですけど、もうスーパーで激安の食材やりくりして家で自炊してってやる方が食費は浮くんかもしれないけど、お母さん料理したくないとか仕事後そんなしんどいわとか、そういうお母さんの思いもあるじゃないですか。で、お惣菜買ってこようかなって買ってくるし、でお母さんもやっぱ自分の人生の楽しみっていうのがあるんで、多少お金かかるかもしれんけど、これ欲しいわと思ったら買いたいなとかね。それがやっぱりお母さんの生きる希望というか、もうお金がないからって言って何でも節約してあれもダメこれもダメってしてたらつまらーんと思うよ、お母さん人生。うん。で、そんなことしたくないし、誰かに言われたとしてもお母さん辞めないと思うんでね。うん。だからこれはね、お母さんにこういう生活もっとしてくれって要求するのはお互い疲弊するだけなんでね。まあちょっとなかなかやればやるだけしんどいかなとは思います。で、逆やったら嫌じゃないですか。お母さんにあれせえこれせえって言われたら嫌じゃないですか。嫌じゃないですかっていうか、まあ僕やったら嫌なんですけどね。例えば、子供が生まれて、なんか子育てはこうした方がいいとか、ああした方がいいとか、あれ買ったんかこれ買ったんかとかね、言われたりとかこう、例えば子供ももうちょっと、まあ子供が落ち着いてきたからそろそろ保育園預けて私、仕事再開しようかなとか思ってたら、母からほな仕事なんてせんでいいみたいなね、もう専業主婦で家にいなさいとかねそうやって子育てするべきだとか言われたら嫌じゃないですか。母の価値観、押し付けられたら。いやいや、どんどん押し付けてって思うかもしんないですけど、まあ僕やったら嫌やし、で、このレターを読んで、匿名さんはこの逆のことをね、されてるんやと思うんですよ。お母さんに、こう生活した方がいい、あれした方がいい、これした方がいいって。そら言うことは聞いてくれないですよ。ね。まあだからまあね、すごい、ああこういうこと考えてはんのかなーとかね思ったりするんですけど、これはね、お金の貸し借りどうこうってよりは、まあお母さんとどうね接していくかっていう部分のね、ちょっと根深い話にもなってくるかなって思うんで、まあまあじっくりせやなどうしたらいいですっていうのはなかなか難しいんですけど、まあ、一つ言えるのは、どう向き合えばいいでしょうかっていうのは、もう ご本人がまずね、どう向き合いたいかっていうのを考えてほしいし、まあ、お母さんにもっと生活こうしてほしい、ああしてほしいっていうのは、ほんまに疲弊するだけやと思う。で、お金返してほしかったら、一回返してって言ってみたらどうですか？言ってどんな反応するかじゃないですか。って、思うかな。まあまあちょっとゆっくりね、向き合ってみてください。で、向き合いたくなかったらちょっと一旦忘れてもらってね。子育てとかもいろいろ忙しい時期やと思うんで、うん。もう、ね、悩むぐらいやったら忘れてもいいかもしれん。でも忘れられへんかもな。忘れられへんって思うんやったら、ちょっと向き合ってみてもいいかもしれんし。まあゆっくりね、やっていきましょう。 はい。ちょっと大したアドバイスにならなくて申し訳ないんですが。はい。検討を祈ります。レターありがとうございます。では、続いてですね、目黒のたそやさん。こんにちは。こんにちは。いつもポッドキャスト、YouTube ともに楽しみに拝見しています。早速ご相談なのですが、私は27歳男性で現在弁護士2年目をしております。このようなテーマは以前も扱われていたと記憶しておりますが、私は現在他人、過去同期と比べてしまい、毎日落ち込んでしまっています。同期は毎日忙しそうに仕事をしているのに、自分だけには仕事が振られておらず、いわゆる干されているのではないかとも不安になってしまいます。そして上記のようなことが気になり出すと、少し注意や指導を受けただけで、自分でも軽い、わかるくらい過剰に考えてしまって引きずってしまいます。まだ2年しか働いていないので、まだ何もわからないひよっこであると思いますが、自分にはこの仕事が向いていないかと考えてしまっています。しかし裕福ではないにもかかわらず、ロースクールにまで行かせてくれて、司法試験を受験させてくれた両親のことを考えると、まだまだ転職とか考えるべきではないのかなとも思ってしまいます。まとまりのない文章で申し訳ありません。渡辺夫婦のご意見いただけますと幸いです。はい。レターありがとうございます。いやー、そうですね。この方もだから、どうしたいのっていうことですよね。どうしたいんですか？目黒のたそやさん。私はこうしたいんですっていうのがあまり書かれていないんですよね。まあ、干されてるんじゃないかと不安になるとは書かれてるんですけど、仕事辞めたいんですか？辞めたくないんですか？干されてるという、感じてる状況が、改善されたら仕事はぜひ続けたいんですかね。どうですか？どうなったら一番ハッピーですか？理想は何ですか？どういう状態？そもそも弁護士なんてなりたくなかったんだ自分は。こんな仕事がしたかったんや。あるいは仕事なんてしたくなかったんや。もっと勉強しときたかったんやとか。旅に行きたかったんやとか。弁護士なんてやりたくなかったんですか？それとも弁護士はぜひやりたい仕事。でも今の職場が嫌。今の上司が嫌。今の同期が嫌。同期でナンバーワンやったら弁護士最高って感じですか？それともナンバーワンじゃなくて干されてなかったら、まあ、理想の環境なんですかね。弁護士は弁護士でもやっぱり別の今の職場が嫌って感じなのかな。まあだからどうしたいかですよ。どうしたいかの前に何を感じてますか？どういう気持ちですかっていうのを聞きたいし、で自分にも聞いてあげてほしい。どういう思いなんか。まあ今ね、レターでわーって書いていただいてるんで、結構その自分の外にはね、アウトプットで出てき始めてるとは思うんですけど、もっとどうしたいのか、どういう気持ちなんかってちょっとね、考えてみてほしいし、考えられると思う。うん。どうですか？で、まあ、一つお聞きしたいのが、同期と比べて毎日落ち込んでしまってますってあるんですけど、これは昔からそういう感じでした？昔から友達と比べてとか、誰々と比べて自分はあかんなとか、比べて自分がいいなって思ったり、あかんなって思ったり、人と比べて落ち込んだりするのは昔からですかね？それとも、この職場で突然というか、まあ前からね、そういうことあったかもしれんけど、これぐらい悩むっていうのは今回が初めてなんですかね。で、あとここめちゃくちゃ気になったんですけど、ああ、なんか職場で干されてるとか言って、ああ、そういう職場の悩みかって思ってたら、親の話出てきたんですよ、最後。これすごい気になるなぁ。裕福ではないにもかかわらず、ロースクールにまで行かせてくれて、司法試験を受験させてくれた両親のことを考えると、まだまだ転職とか考えるべきではないのかなとも思ってしまいます。これはどういうことですか？両親のためにまだ弁護士頑張るべきやってことですか？ まあ、裕福ではない家庭で、まあ、学費払ってくれて、ロースクール司法試験応援してくれて、すぐ辞めるってなると両親はどう思いそうですか？がっかりしそう？見捨てられそうみたいな。まあしんどい中でも一応弁護士っていう肩書きで仕事続けてる方が両親は応援してくれる、喜んでくれる、安心してくれそうなんですかね。親との関係ってどうなんですか？昔からいろいろ親の言うことを聞いて育ってきた環境でしたかね。てかそもそも弁護士にはなんでなろうとしたんですか？自分の夢でした？それとも親の夢でした？自分がぜひなりたいと思って弁護士を目指したのか、もしかしたら親が喜ぶからとか、親が応援してくれるからとか、そういうこともあったりしたんかな。まあね、ほんまに、弁護士2年目で、なんやろ、ひよっこやからとか僕は思わないですよ。僕も銀行2年で辞めてますから。まあ銀行員と弁護士は違うのかもしれんけど、ある意味その資格とか銀行員別にいらないんで。その司法試験みたいな、国家試験みたいなのは通ってないんで、そのかけた労力とかコストは全然違うのかもしれんけど、僕も銀行2年で見切ってますから。で、それが自分まだまだひよっこや。まあ、確かにね、そういう心配は若干あった。まあ、2年で。いや、でもね、もう辞めたいって思った時はそんなね、関係なかった。もうそのひよっこかなとか、そんなどうでもよくて、もう辞めたいから辞めるみたいな。それしか見えてなかったな。まあだから全然後悔もないし、自分のね、決断には自信持ってほしいんですよ。辞めたいなと思ったら辞めるでいいし、で、その直感は絶対正しい。そう思うんやったら正しいと思う。そこでなんか、いや、まだひよっこかなとか、頭でごちゃごちゃ考え出すと、もうなんか、もう考えというか頭の中骨折してくるんですけど、そう感じてるんやったらやっぱ正しいと思うし、その自分を信じてあげてほしいんですよ。自分なんで。親がどう言うかな、動機がどうかなっていうのもそうなんですけど、自分がどうしたいかっていうのに従う、尊重してあげるっていうのは自分を信じるってことなんでね。で、自分のこと一番、ね、こう一番近くで見てくれてるのって自分じゃないですか、やっぱり。親じゃなくて、友達でもなくて、自分なんですよ。自分のこと一番よく知ってるのは自分なわけでね。そんな自分の気持ちを、まず見てあげてほしいし、尊重してあげてほしいし、自分がこうやって思うんやったら、それを尊重、実際行動に移してあげてほしいなって、思うんですよね。だからどうしたいんですかっていう話。自分の人生をね、生きてほしいんですよ。目黒の多層屋さんには。で、それはね、すごい勇気いるし、僕も人のこと言えた試しじゃなくて、僕も今ね、最近コーチングとか受け出して、自分の人生また自分の足でね、進めるように頑張ってるところなんですよ。ね。いや、だから、どうしてもね、やっぱ社会で生きてると、自分の思いに素直に生きていくっていうのが難しかったりするんですけど、でもほんまに自分の人生幸せにできるのは自分しかいないんでね。いやー、ほんま自分が大事やなって思いますわ。なんかしみじみ語ってしまいましたけど。まあほんまどうしたいかっていうことやし、ですね。でね、一個、ちょっとね、背中もね、ポーンってね、ちょっとこう軽く、こう叩いて押し出したいんですけど、干されてると感じてるかもしんないですけど、指導とか注意受けてる時点で、干されてないですから、まだ完全には。干されてたら何も言われないですからね。何も相手にされないし、何も仕事振られないと思うんですけど、ちゃんと仕事も振られてるし、指導とか注意もされてるってことは、気にかけられてるってことですから。だから、もし弁護士頑張りたい。親なんて関係ないと。別にね、 自分がやりたい仕事なんやと思うんやったら、ここ踏ん張って頑張ってほしいと思うし、いやそうじゃないねんと、弁護士なんてやりたくなかってんとか、もっと、もうここは絶対あかんねんというのであれば、そういう選択もね、ありやと思うんですけど、まだ頑張りたいなって思うんやったら、ぜひ頑張ってほしいなと思います。いやーね、まあ、この20代後半とかいろいろ悩みますよね。わかります。僕も悩んでました。そして30代超えて、また悩みというか、こう人生の岐路が訪れて、まあ、だから20代、30代とかもうこういう選択だらけなんやろなと思うし、そんなこと言ってたら40代、50代もこの先どうしようかなとかいろいろ考え続けるやろなって思いますね。まあ、それが人生なんかもしれん。うん。もうお互い頑張りましょうや。ね。って思います。はい。目黒の達也さん、ありがとうございます。はい。では、続いてですね。ラジオネーム、くるみパンさん。大木さん、ゆみさん、こんにちは。こんにちは。いつも癒しの時間ありがとうございます。私と元彼は同じ会社で働いており、今度の異動で同じ部署になることになりました。もちろんもう何の感情もなく吹っ切れていますが、まさか同じ部署になるとは思いもしませんでした。元彼と同じ部署ね。精神的に辛かった日々、過去当時いろいろありましたを思い出してしまい、先のことを考えると病んでしまうほど不安でいっぱいになってしまいます。腸がつくほどの HSP でネガティブなのもありますが、この出来事は自分の人生においてどのように受け止めていけばいいのでしょうか。大木さんのお考えをお聞かせいただけると嬉しいです。はい。くるみパンさん、ありがとうございます。元彼と同じ部署になる。先のことを考えると病んでしまうほど不安でいっぱいになるんですね。元彼と同じ部署になって。先のことってどういうことですか？会話する機会とか目を合わす、顔合わせる機会があった時に、昔の辛いことを思い出してしまうっていう感じなのか？どういう不安でいっぱいなのかな？ちょっとそれをね、ちょっと具体的にできれば聞きたいなって思ったんですけど、もちろんもう何の感情もなく吹っ切れていますが、いろいろ思い出して病んでしまうほど不安でいっぱいになりまして。ごめんなさいね。ちょっとこんな言い方したら、えって思われるかもしれないですけど、吹っ切れてなくないですか？吹っ切れてる人はね、不安でいっぱいならないですよ。まあ、これは恋愛感情っていう意味で書かれたんかもしれんけど、別に元彼と復縁するかもとかね、復縁したいとか、そういう気持ちはないですって書かれたかもしれんけど、まあ確かに恋愛の気持ちはないかもしれんけど、何の感情もなく吹っ切れていますはちょっと違うんじゃないですか。だって悩んで不安でいっぱいなるんやから、そういう意味では吹っ切れてないですよ。だからね、不安でいっぱいなるんやったらなるでいいんですよ、別に。元彼はもう吹っ切れて、私吹っ切れてるからって、自分に嘘つかんでもいいですよ、その言い聞かしてね。だって無理やん、だって不安でいっぱいなっちゃうんやから。なっちゃうんやったらなっちゃうで一回ちょっと受け入れるというか、そうなる自分も受け止めてほしいかなって思うし、この出来事は自分の人生においてどのように受け止めていけばいいのでしょうか。それはね、僕もわからないんですけど、人生に意味のないことなんて起こらないのかもしれない。っていうことは思ったりしますね。だから、元彼と同じ部署になったっていうのは、くるみパンさんにとって必要なことやから起こったのかもしれん。って考えるとどんな意味があるんでしょうね。まあ、今は分からんかもしれんけど、何年後かとか1年後か半年後か分からんけど、ほんまの意味で吹っ切れた時に、吹っ切れるっていうのは恋愛感情だけじゃなくてね、その過去の思いとかも吹っ切れる。まあ、あるいはその、もう吹っ切れた、何も思いませんとはいかんくて、一生お付き合いしていく心のどっかでありつつかもしれんけど、 時間が経って振り返った時に、あん時元彼となんか同じ部署になっちゃって、当時はもう最悪でもう不安でいっぱい、もうどないしたいねんってもうすごい落ち込んだけど、あれがあったからこういう気持ちになれたんやなとか、あれがあったから今の自分がいるんやなとか思える時が来るかもしれんし、逆に言うと人生何でも意味があるって思って、あれがあったからこうやったんや、あんな辛いこともあったけどそれがあったから今こうなんやって思えたら儲けもんですよ、もう人生。だって失敗なんてないんやから後悔なんてなくなるわけで、もしそう思えるんやったら、そう思えたらすごい楽しいというか、まあ僕はそういうふうに思いたいなと思って、僕のポリシーでもあるんですけどね、何でも自分の都合のいいように解釈して、ああ、あれがあったから今の自分があるんやって思いたいんですよ、僕は。うん。まあだから、くるみパンさんもそうしてとは思いませんけど、その、何か、この出来事はどう受け止めていけばいいかっていうと、くるみパンさんにとって必要やからそれが起こったのかもしれんねっていうことかな。で、その答えは、すぐには分からんかもしれんけど、将来振り返った時にもしかしたら腑に落ちるかもしれん。くるみパンさんの中で。人に説明できなくてもいいですよ、別に。論理的に説明できなくてもいいけど、自分の中でなんか腹落ちする瞬間があるかもしれんね。悩みたい時は悩んで、落ち込みたい時は落ち込んで。まあ今を生きてください。うん。まあその先にね、明るい未来はあるんじゃないかなと思う。うん。はい。まあ見守っております。僕もね、ささやかながら。はい、ありがとうございました。もう30分ですね。30分ぐらいなりましたね。じゃあ、この辺で終わっときましょう。はい。最後までお聞きいただきありがとうございます。この放送のね、いいね、コメント、レターお待ちしております。また、フォロー、チャンネル登録まだの方は、ぜひね、ポチッと押していただいて、次回以降の放送もお楽しみにお待ちください。はい。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。ほな。